祈ります。天地万物を作り、歴史をあなたの真の支配の完成に向かって導きたも主なる神様、あなたの日に私たちを礼拝に呼び集めてくださいましたことを深く感謝いたします。しもべはしばらくこの愛する教会から離れて外国で御用に当たっておりましたが、無事に帰国することができ、兄弟姉妹たちと再会する喜びを与えられましたことを心から感謝いたします。またその間、辞める方々をはじめ、すべての兄弟姉妹たちをお守りくださったことを感謝します。どうか、このかけがえのない交わりを、今後とも豊かに祝福し、お導きくださいますように。神様、私たちの国は、政治も経済もさらには教育も深い混迷の中にあります。これらすべての問題は本当に恐るべき方を恐れず、本当に恥ずべきことを恥じず、本当に誇るべき方を誇ることを知らないところから来ております。神様、どうか私たちの国を憐れんでください。そして、あなたがこの国にも与えてくださった尊い使命を、平和の使命を、自覚することができますようにお導きください。教会に連なるすべての兄弟姉妹たち、特につらい闘病生活を送っておられる秋田姉妹、加藤兄弟、深見兄弟、その他の方々の上にあなたの力と慰めを祈ります。どんな時にも信仰と希望をあなたから与えられて持ち続けることができますように。そしてどうぞ、心を痛めながら看病に当たっておられるご家族の方々をあなたが顧みてくださるように祈ります。人生の悩みを抱えている友があり、また誠の信仰を求めて苦闘している方々もあります。どうかあなたのお導きをお与えください。旅行中の友があります。その旅路の平安をあなたがお守りくださいますように。教会学校の愛する子どもたちを、その心と体を今週もどうかお守りくださいますように心から祈ります。教会のすべての技をあなたが祝福してください。自分たちのためだけではなく、この世に置かれている私たちのこの教会が、あなたから与えられている使命を果たし、あなたに仕えるがゆえに、この世にも正しく仕えていくことができますようにお導きください。今日役員会が行われますが、その働きの上にあなたのお導きを、また正しい知恵をお与えくださいますように祈ります。今日初めてこの教会に 来られた方々、また久しぶりで懐かしいこの交わりに出席された人々を、特別にあなたが顧みて恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。この町に住む多くの市民の方々のために祈ります。特に病める人々、ご高齢の方々、幼い子どもたち、助けを必要とする人々をあなたが顧みてください。今月の末には特別の音楽礼拝を私どもの教会で計画しておりますが、このようなことを通じて私たちの教会がご近所の方々にとっても少しでも親しみやすい場所となり、そしてあなたの恵みを証しすることができますようにお願いいたします。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んで、出席者一同に新たな喜びと希望を与えてくださいますように、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどルカによる福音書の十章の有名なマルタとマリアの話を、そのところを読みました。で、これはある家庭で起こった話だと言ってよろしいと思います。お姉さんのマルタはわざわざ来てくださったイエスをもてなすために、あれもしなければいけない、これもしなければいけないと心が急いでおりまして、汗をかいて、おそらく汗をかいて動き回っていたと思います。それなのに妹のマリアは、実はこの福音書には姉妹と書いてありまして、お姉さんとも妹とも書いてありません。どっちでしょうか。私には5人の、私を含めて5人兄弟でしたから、姉も妹もおります。で、姉という存在がどういうもので、妹という存在がどういうものであるかということは体験的に分かっているつもりですが、私はこの福音書が姉妹と書いてあるこの字は、マリアの方はこれは妹に違いないと思います。気が回らないというか、ちゃっかりしているというか、手伝いもしないでイエスのそばに腰をドーンと落ち着けて夢中になって話を聞いている。ですからお姉さんのマルタは腹を立てまして、私の読み方ではどうもイエスにまで八つ当たりをしていると思いますね。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。で、これはイエスに対してお姉さんが八つ当たりをしている図です。で、どこの家にでも見られる日常の小さな出来事です。しかしそのことをきっかけにしてイエスは人生の重大な真実に触れていると私は思います。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。で、この言葉ですね。で、これは私たちが生きていく上で大変重大な真実に触れた言葉だと思います。ちょっと話が変わるようですけれども、先週の日曜日は、私の留守の日曜日で、須山先生が良い説教をしてくださったと伺って感謝しておりますが、その時にもあるいは触れられたかもしれませんが、宗教改革の記念日でした。 で、宗教改革の記念日が日曜日と重なるというのは数年に一度しかないことでありまして、今年はたまたま日曜日に宗教改革の記念日が来たわけです。1517年のこの日に、10月31日にマルチン・ルターという一人の人物が、ドイツ人ですが、免罪符の問題に関連して95箇条の提題というものをウィッテンベルクの城教会の扉に貼り出した。で、このことが世界を変えました。一体そこで何が起こったのかということを私は時々、自問自答いたします。一体何が起こったのか。事柄の単純化が起こったのだと、そういった神学者がいます。事柄の単純化が起こったのである。人が生きていくために本当に必要なことは何か。で、ルターは人生上のさまざまな悩みを感じながら、この問題をひたすら掘り下げていって、そして結局ローマの信徒への手紙の一章の言葉、非常に単純な真実に出会います。それはローマの信徒への手紙の一章の17節ですが、こう書いてあります。16節から読みますと、これは新約聖書の273ページです。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しい者は信仰によって生きると書いてある通りです。で、この言葉に出会うことによって彼は、大切な、そして非常に単純な真実を示されます。それは神様が私たちを義としてくださる、そういうことでした。で、私たちは罪深い存在であって、自分で自分を義とする、つまり正しいと宣言するわけにはいかない。どんなに正しい行いを実践していても、心がけて行っても、で、自分の行為によって自分を正しいとすることは不可能です。自分が正しい人間になるためにさまざまな条件があるというふうに一般には考えられていますけれども、そんなことをしようとしてもそれは無駄です。ただ神様が私たちを憐れんで、その恵みの手を伸ばしてくださる、そのことを信じて祈る以外にない。で、彼はこういう言葉も残していますが、ルターの言葉ですが、ただもう言葉にもならないうめきでしかない祈りでも天に昇り高らかに鳴り響き神の耳に達する、そういうのです。で、このように罪深い者の祈りでも聞いてくださる、その神の恵みがある、それを信じる。で、人を生かす者は結局このことに尽きる。それを彼はただ信仰によってのみと言いました。ただ神の恵みによってのみ、そしてただそのことを信じることによってのみ、人は救われる。で、余分な枝葉をすべて切り落とす。そうすると肝心の根っこは一つしかない。真理は単純です。ごちゃごちゃといろんなことを考えなくてもいい。真理は単純です。で、先日 私が留守をする直前の時に良いサマリア人の話をいたしました。でその中でイエスが律法の全体、旧約聖書に書いてある律法の全体をこの意味で単純化しているということを申し上げました。で律法の全内容は要するに神への愛と隣人への愛と、そういうことに尽きるということです。そういう具合に分厚い旧約聖書の全内容を彼は単純化して神への愛と隣人への愛という言葉にまとめました。で今日のところでも似たようなことが起こっています。単純化です。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。イエスはそうおっしゃいます。必要なことはただ一つ、そんなにごちゃごちゃとたくさんあるもんではない。必要なことはただ一つ。でそれを聞くこと、それは神の国が来るという福音を聞くっていうことにつながるわけでありますけれども、必要なただ一つのことに目を留めてそれを受け入れる。でこれが私たちの生活にとっては誠に重要なことだと思います。またちょっと話が変わるんですが、金曜日の夜、一昨日の夜でしたが、 NHK のテレビで命再び生命科学者柳沢恵子という番組がありました。ご覧になった方もあるかと思いますが、私はうっかりしておりまして、途中からそれを見ました。でこの柳沢恵子さんという方は、生命科学と言いますが、具体的にどういう学問であるのか私にはよくつかめませんが、科学者、遺伝のこととかいろいろ生命現象のこととか、そういうことを学問的に研究する分野なんだろうと思いますが、生命科学というものの優れた研究者です。ところがある時期からもう20年近く前でしょうか、得体の知れない病気に侵されます。そして多くのお医者さんにかかっても一向に良くならない。でお医者さんのある人々は、これは大変残念なことですけれども、途中から彼女の言う訴えを信じなくなります。そしてそのお医者さんとの間に緊張関係が生まれる。で余計病気が悪くなるという具合で、その間薬害なども受けまして病状は悪化する一方でした。でついには寝たきりになります。非常に難しい、得体の知れない長い病気でした。で実は私がこの人のことを初めて知ったのはもう10年近くも前になるでしょうか。彼女が朝日新聞にある文章を書いておりまして、それを偶然目にしたことからです。でその文章の中で短いものですけれども、この柳沢さんは病気で絶望的になっていた頃にディートリヒ・ボンヘファーの言葉を読んだと。でそのことによって非常に深い慰めを受けたというのであります。でこの人はクリスチャンじゃありませんが、誰か牧師さんに紹介されてボンヘファーのものを読んでいるうちに、神の前に、神と共に、神なしに生きる、有名な言葉です。牧中書簡集の中に書いてあります。神の前に、神と共に、神なしに生きる。で最後の部分はちょっと謎めいておりますけれども、でこの言葉が彼女の魂をつかみます。 非常に深い慰めを受ける。そのことをその新聞の短い文章の中に書いておりました。私が長い間関わっているボンヘオさんの言葉にこんなに深い慰めを受けたキリスト教徒でない方がいらっしゃるんだなということに心を打たれまして、それ以来彼女の書いたものに大変大きな関心を寄せるようになりました。でそのうちにあるきっかけで彼女のご自宅に招かれました。でこの人の高校時代の友達同級生に高橋義元という人がいますが、これは昨年私どもの教会でオルガンを弾いてくださった高橋信子さんのお連れ合いです。で私とも知り合いだもんですから、きっとその高橋さんという人にもう少しボンヘッファーのことを知りたいというふうなことをおっしゃったんじゃないでしょうか。で高橋さんから私に電話がかかって、実は柳沢っていう人があなたに会いたいと言っているということで、二人でご自宅は私の家のすぐそばです、向こうは山の上、私は土手の下という違いはありますが、二人でそのお家をお訪ねしました。でその時は病状がやや好転してもう寝たきりの状態ではなかった。それで良い話し合いができました。2時間ぐらい、とっても良い話し合いができました。しかしその時私は知らなかったんですけれども、一昨夜のテレビによりますと、彼女はこれまでに何度も自ら死を選ぶことを考えたと申します。でそれを思いとどまったのはなぜか、自分が生きていることを望む人がいる、とりわけ夫や娘や孫や、自分が生きていくということを心から望む人がいる、そういう単純な事実でした。でそのことを思い知ったときに、彼女は自分で死を選ぶということを思いとどまるのです。そんなことを昨日のテレビでは話しておられました。でその後そのテレビを続けて見ておりましたら、私は思わずほっとしたんですけれども、彼女の病気はある薬との出会いによって劇的に好転いたします。不思議に変わるんですね。癒される方向に向かっていくんです。でテレビで見ますと、ベッドから立ち上がることができるようになる、歩くことができるようになる、そして台所で水仕事を楽しむということができるようになります。で最後の場面は夫と一緒にゆっくりと街を散歩する、そういう姿、そこで終わっています。思わずほっとします。そして柳沢さんはこの番組の中で生かされているという言葉を何度か使いました。で人間の体は何十兆という細胞の集まりからできている、その一つ一つの細胞には何十億年に及ぶ生命現象の進化の歴史がびっしり詰まっている。科学はそういうことは明らかにすることはできますけれども、しかしその細胞が集まってできている私という存在が病気になって苦しんだり、良くなって喜んだりするという、そこまでは説明することができない。ある大いなる存在があって、 自分を超えた大いなる存在があって、それによって自分が生かされていると思わないわけにはいかない。で、彼女が大きな苦しみの末にたどり着いた結論はこの単純な真理であったようです。生かされている、自分が生きているわけではない、生かされているという、その単純な真理です。真理は単純です。決してごちゃごちゃといろんなことを述べ立てるところにあるのではない。私たちの命が結局のところどこから支えられているか、そういう単純な真理が私たちにとっては大事だと思います。しばらくドイツに行っておりましたの で今日の話の最後に一つドイツで経験したことをお話ししてみたいと思います。ベルリンでドイツ東亜伝道会という宣教団体の研修会があって、そこで3回の講演をするように頼まれて行ったわけなんですけれども、行きますと、かつてかねてからの親しい友人が何人もそこに出ておりまして、楽しい思いをしました。で、その中に一人、私の14年前に亡くなった親友の、連れ合いの方が来ておられまして、その親友というのは牧師ですが、大変親しい交わりを結んでいた人です。豊かな才能に恵まれて、私は尊敬しておりましたが、心臓の病気で亡くなりました。それが14年前です。その連れ合いの方が会に来ておられまして、そして私の話に触れて、ご自分の質問というか、感想というか、そういうことを話されたんですけれども、それはこういう話でした。私がその友人から何回か聞いたことのある話なんですけれども、それがもう一度その人の口から、語られるのを聞いて、私は実に懐かしい、しかし感動的な気分を味わったのです。で、こういう話でした。その私の亡くなった友人のお父さんという人は、戦争中ナチスの時代にエッセンという町で牧師をしていました。で、もちろんナチズムに対して、ヒトラーのやり方に対して非常に深い批判を抱いていた人です。ところがその、牧師館をある日の深夜、ドアを密かに叩く音がする。で、出て行ってドアを開けてみると、数人のユダヤ人だったそうです。当時ユダヤ人はみんなアウシュビッツに送られることになってました。ヒトラーの政策でユダヤ人はユダヤ人であるという、それだけの理由で殺されました。600万人に及ぶユダヤ人が殺されました。で、その深夜訪ねてきたユダヤ人というのは密かに隠れていて、これからどっかに逃げたいんだけれども身を隠す場所がない。で、教会のあの牧師館に行けばなんとかなるだろうと思って来たらしいのです。ところがそういう人々をかくまえば自分たちにも災いが及びます。で、私の友人の母親はいろんなことを考えました。こんなことが見つかったら年寄りも子供も含めてみんな捕まってしまう。 家庭を守っていくためには、ひいてはその教会の仕事に支障をきたさないという、そういうこともあったわけでありますけれども、そういうことのためにはこのユダヤ人の人たち、気の毒だけれどもお断りする以外はないと、お母さんはそう考えたというのです。で、これはいろいろなことを考えますとよくわかります。子供たちまで災いが及ぶようであれば、それを守るのは母親の責任です。やっぱり断る気はないと、そうお母さんは思った。そしたらそのお父さんが、入れてあげようよ、そう言ったって言うんです。入れてあげよう。で、その時にお父さんが言った言葉が、我々はもう洗礼を受けてるじゃないか、洗礼を受けてるということは自分たちの死というものを背後にしたということだと、我々は洗礼を受けている、だからあんまりごちゃごちゃといろんなことを心配せずに、あの人たちをかくまってあげよう、そう言われた。で、お母さんもその言葉に打たれたんでしょう。その数人のユダヤ人をかくまいました。ドイツのうちっていうのは日本のうちと違って地下室があったり部屋が多いですから、なんとかかくまい通してそれを国外に逃がすことに成功しました。で、その時に影になり日向になって助けてくれたのが、近くに住んでいる弁護士ハイネマンという人だそうです。で、このハイネマンという弁護士は後にドイツ連邦共和国の大統領に選ばれた人物で、大変優れた人でした。で、その人がこの牧師の決断を支えて、とうとうこのユダヤ人を逃がしてあげた。で、家族にも何にも災いが及ぶことはなかったというのです。で、その話です。さっき私は何度か、真理は単純であるということを言いました。このお父さんはあれこれあれこれあれこれあれこれ心配して、ご自分でも心配したでしょう、お母さんも心配した、うち中で心配した、しかし我々は洗礼を受けている、自分たちの死というものをすでに背後にしているんだと、だからあんまり心配しないようにしよう。で、この一言によって事態は解決したわけです。その話をその夫人がその会議の席上で何を思ったか話されまして、で、私はその友達が話して何遍か私に話してくれたその話を思い出して大変感謝しました。それで会議が終わってから時間を作ってその、家庭を訪ねたのです。で、近くに墓地があって、教会の墓地があって、その墓地の中に彼のお墓があります。小さな粗末な石の墓です。小さな石の上に一つの言葉が刻んであります。 それは創世記、旧約聖書創世記一章五節の言葉でありまして、夕べがあり朝があった第一の日である。ただそれだけです。そしてヴァルタ・ベティアというその人の名前と生まれた年と死んだ年が書いてあります。夕べがあり朝があった第一の日である。この言葉で彼が一体何を言い残そうとしたのか、私には分かるような気がします。神様がそもそもの初めに天地万物を創造された、天地万物の従って我々一人一人の生存を神は望みたもうた、この神の意志、根源的な意志、生きよという神の意志、生きていってほしいという神の意志、そこから世界は始まった。私たちの一生もそこから始まっています。夕べがあり朝があった第一の日である。で、そういう聖句を自分の墓に刻ませた、彼の遺言によってそれを刻んだということですが、自分の母姫として刻ませた彼の気持ちはそういうところにあったんじゃないかと思います。真理は単純です。私たちを生かす本当に単純な真理があります。神が私たちが生きていくことを望みたもうということ、天地万物をお作りになって、それが美しく正しく保たれていくことをお望みになっているということ、そしてそれはやがてイエスがおっしゃったように、そもそもの初めにそのように美しく正しく神様が作られたこの世界、それが最後には必ず実現する。神の真の支配がこの世界の中に来る、神の国が来る、その福音。マリアがイエスの足元に座って一心に聞き取ろうとしていたのは、そういう単純な真理ではなかったでしょうか。祈ります。神様、私たちの心は多くの事柄の中で、そしてたくさんの心配事の中であちこちに動いています。しかしどうかあなたが主イエスを通して私たちに示したもう単純な真理に心を開き、それを受け入れることができるようにお導きください。一言の祈りを皆によって捧げます。アーメン。賛美歌の402番、401番。